ないっしょ。
そんなことないっしょ、第194回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、今週ねちょっと僕が気になったニュース、一番気になったニュースなんですけども、はい、我々もねこの番組ポッドキャストで配信してます、はい、まあ、YouTube でも配信してますけどもね、ポッドキャストでも配信してます、うん、でもこのポッドキャストの世界の中でもう本当に、はい、衝撃的なニュースとして、はい、みんな結構いろんなところで取り上げてる、はい、TBS ラジオが、
はいはいはい、
はい、6月いっぱいでポッドキャストの配信を終了しますと、
ね、びっくりです
いうニュースが、まあ、前々から言ってた気はするんだけど、
うんうんうん、
ポッドキャストって結局アップルが作った造語、違うな、どっかで作った造語がアップルがそれをなんかうまく利用して iTunes に組み込んで、
うん、
アメリカなんかでは結構聞かれてるんだよね。
そうですね、アメリカ盛り上がってるらしいですね、
日本よりもアメリカの方が盛り上がっていて、
うん、
で日本でもまあそこそこ聞いていただいてる方、まあ、でも少ない気がするんだけど、
うんうんうん、
でその中でもやっぱり多くのリスナーさんがいたのは TBS ラジオの番、各番組、多分今この番組聞いていただいている方の中でも、うんうん、ポッドキャストを知ったのは TBS ラジオのあの番組を聞きたいからだよとか、
うんうんうん、
これがきっかけだよっていう方いると思うんですよ、
うん、多いでしょうね、うん、
僕も結構昨日伊集院光の深夜の若手からね、うんうんうん、安住紳一郎の日曜天国とか、
うん、
聞いてます TBS ラジオ、うん、でこれをポッドキャストから撤退するそうで、
ねえ、
でまあ、ポッドキャストを配信してる仲間とか、
うん、
リスナーさんの一部から聞こえてくる声は、
はい、
残念だと、
うん、
結局この配信をやめる理由っていうのが、
うん、
要はポッドキャストとして iTunes 上で配信していっても全く収益的なものが得られない、
うんうんうん、そうですね、
なかなか採算が取れないと、
うん、
いうので、まあ、どうにかしてこれを要はビジネスとしてやっぱり結びつけたい TBS の考えもあって、うん、まあ、収益化のめどが立たない限りはもう本来はやめる、うん、ポッドキャストの配信をやめても何もやらないっていうことまで考えたんだけど、
はい、
でもリスナーさんも多くいるんで、
うん、
ポッドキャストとしてはやめます、だけど自分のところでクラウドを立てて、はい、そこで配信しますと、
なるほどなるほど、
いう形にしたらしいんですね。
そこでは聞けるんですね、じゃあ。
で最新は、誰でも聞ける最新回、
うんうんうん、
で過去配信は会員になった人だけ聞けるみたいな、
あ、なるほど、
そういうことをやるらしいんですね、
うんうん、
でまあ、確かにそうなんですよ、ポッドキャストってなかなか何人が実際に聞いてくれてるかっていう数字が取りにくい仕組みなんで、
うん、そのようですね、うん、
で例えば CM を頭とか真ん中とか挟んでも、
うん、
簡単にダウンロードして聞くのが前提なので、
うんうん、
飛ばすの簡単に飛ばせちゃうんだよね CM をね。
そうなんですよね、うん、
でやっぱり CM を間に挟むとかいう形を取るんであれば、
うん、
どうしてもストリーミング配信をしていかないとっていうのもあって、
うん、
まあ、独自の方法にするんだろうなと、
うんうんうん、
いうので、まあ、僕の周りの人たちはみんなね残念だと、うん、もっと頑張ってほしかったと、
うん、僕も残念です。
和田さん残念ですか？
残念ですね。
残念だと思いますか？
はい、
僕ね違うんですよ。
おや
僕これ大歓迎。
そうなんですか？
うん、頑張ってって思ってます。
あ、その自分のところで囲い込むというか、
うん、そう、
採算取ってっていう
感じを、これ結局、ネットラジオ、うん、もうポッドキャストっていう僕考え方よりもネットラジオなんですよ、
うん、なるほど。
僕がやりたいのはポッドキャストではなくてネットラジオをやりたい、
うん、
で、やっぱり、うん、配信しながらずっと思っているのは配信するモチベーションをどこに、ね、重きを置くかっていうところで、
うんうんうん、
まあ、今現在は本当にリスナーさんからのお便り、
うんうん、
あとは iTunes のランキング
うんうん、
っていうのはモチベーションの一つにはなっていると、
うん、大きいです大きいです。
だからといってはやっぱり TBS あのね本当に 人気があれだけ人気があって、うん、リスナーさんもたくさん抱えている TBS ラジオのポッドキャストですら収益化が全く見込めなかった、
うん、
このポッドキャストですから我々の、ね、この番組で収益化なんてまず無理なわけですよ、
うんうんうんうん、
でそういった部分での本来はね多少なりともそういうのがあれば要は今の YouTube みたいな感じで、
あ、なるほどなるほど、
YouTube は YouTube で動画を上げると、うん、要は今で言われてるとか YouTuber って言われてる人たちがね、
うんうんうん、
だからそれでそれこそそれ専業でやってる人もいるわけじゃないですか。
そうですね、
ポッドキャストではまずいないわけですよ、
うん
うん、それはちょっとなんだろうな、うんとまあ、お金が欲しいっていうよりは、
うん、
自分たちのこの番組の価値はどこまであるんだとか、
うんうんうん、
どこまで、聞きたいって思ってるリスナーさんがいてくれてるのかとか、
うん、
そういうのを何だろう測るものが何もないっていうのがちょっとなんかね、うん、あったのね。
そうですね、
で
それは確かに。
で僕らが、まあ、今後どうするか分かんないですけど、
うん、
TBS ラジオが新しいやり方でチャレンジするわけじゃないですか、
うんうん、
ビジネスモデルを新しく作ろうとしてるわけですよ、
はい、
これ頑張ってもらいたい。
なるほど。
で頑張ってこれでビジネスモデルができましたと、これで、ね、収益も十分得られるんですってなれば、
うん、
じゃあ今度どこかが、あ、じゃあポッドキャストやってる人たち結構いるぞと、
うん、
この人たち抱え込んでクラウドを立ち上げて、
うんうんうん、
場所作ってあげればこれビジネスになるんじゃないかなとか、
うん、なるほどなるほど、
いう、もしくはね TBS ラジオがじゃあちょっと TBS ラジオ以外の人たち の、 その配信もそこでいいですよなんていう一つのビジネスモデルとしてね、
うんうんうん、
やってくれたりっていう、なんかなんていうか、ポッドキャストっていうものをもっとメジャーにするきっかけ、ネットラジオをメジャーにするきっかけ、
うんうんうん、
作りとしてなんか頑張ってほしいなって、残念でもなんでもない。
なるほど。
でも僕は思うのね、
うんうん
うん、多分これはポッドキャストっていうのにこだわってる人と、
うん、
で TBS がポッドキャストから逃げるっていう感覚で多分見てる人だと思うね。
うんうんうん、
ね、逃げちゃった
うん、
こう僕ら置いてけぼりみたいな感じで捉えてる人が意外と多いんだと思うんだよね。でいいよな、 TBS ラジオはそういったクラウド独自で、ね、構築してやることもできるだけの、ね、うんうん、力もあるしお金もあるしいいよねって、僕らはここでまだ頑張らなきゃいけないみたいなのもある、多分あるはあるんだ。だけど僕は頑張ってもらってビジネスモデル新しく作ってネットラジオっていうのをもっとメジャーにしてもらいたいなって。
なるほど、そうですね、
うん
うん、
その一つ一歩先に行ったっていうところでいいと思うんだよね。なんで
そういう点では頑張ってほしい、う
ん、なんでみんな残念があるんだろうって。
やっぱ自分が聞いてる番組が聞けなくなっちゃうっていう思いじゃないですか。
だってそれはそっちで聞けばいい。
うんうん
うん、だったら、いや、だから逆にそれも一つの、うん、となんだろうな、目安になると思いますよ。
目安、
いや、ポッドキャストで iTunes で聞けるから聞いてるのか、
うんうんうんうん、
番組が面白いから聞いてるんだったらそっちに移ったって聞きますよ。
うんうん、そうですね、
うん、
僕はそのクラウドで番組聞けるってのを知らなくて残念と思ったんですけど、
なくなっ
ちゃう、聞けるんだったらね、そっちに登録しちゃえばいいわけだし、うん、
で、まあ、これでね、将来的には今年中とかって言ったのかな、あのアプリの開発も一応計画の中には入ってるみたいなんで、
へー、
iPhone とか Android のスマホで、手軽に聞けるような形にもしていきたいっていうのはあるらしいので。
なるほど、
うん、でこれがね、もう TBS ラジオがポッドキャストは儲からないからいいや、うん、もうやめちゃえだったら、もう僕も残念なの。
うんうんうん、
残念だなって、もっと頑張ってほしかったな、なんだけど、
うん、
ポッドキャスト日本でどうなっちゃうのかなって思うんだけど、うんうん、新しくやるわけだからさ、うん、
なるほど、
くださいって感じで、
そういうことだったのか
ね、
うん、
いうことでございまして、
はい、
そんな、モチベーションの一つになっております皆様からのお便り。
そうですよ、
今週は何通届いてるんですか、和田さん。
延べ3通。
延べ3、あ、なんか余計な言葉ついてましたよ、頭にね。
いやいや、うんうん。
うん、あのお一人が2ついたくれてるってことですか。
そうです。
じゃあ名前をご紹介してください。
はい、接眼マニアさん、ケミさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも少ない、
もっとモチベーションを。
ございまして、
はい、
私の今週はね、
はい、
僕がすっきりした話を
し
ていきたいんですけども、
はい、
どっちの話から聞きたいですか。
はい、
ものがすっきりした話と
、
僕がすっきりした話と2つあるんですけど、
じゃあまずものからいきましょう。
ものがすっきりした話、はい、まあ、最終的には僕がすっきりしてるんだけど、
結局僕がすっきりするんですか。
あのね、和田さん、はい、本読みますか。
はい、本好きです。
本は何で読みますか。
え、
本は本屋さん、本屋さん行って紙の本買って読むか、それともなんか端末で何かね。
あ、僕今のところまだ紙の本なんですよ。
紙の本なんですか。
はい、
あのね、ちょっとおすすめしたいのが、
うん、
やっぱり Kindle、 ペーパーホワイトっていうのを僕使ってるんですけどね。
はい、
あの Amazon が出している、
はい、何、
電子ブックリーダーっていうの。
電子ブックリーダー、はい、
これを僕は持ってるんですよ。
はい、
Kindle ペーパーホワイト、
羨ましい。
僕が買ったのが Wi-Fi モデル、
うん、
しかもキャンペーン情報付きのやつ。
キャンペーン情報付き Wi-Fi モデル、
これね、はい、ややこしいので、今ね Kindle いろんなの出てて、はい、Kindle ペーパーホワイトとか Kindle とか、はい、まあ、いろんな、はい、4種類か5種類ぐらい出てるのね。
そんなに、はい、
その中でも、
うん、
Kindle ペーパーホワイト、僕が持ってる Kindle ペーパーホワイト、
うんうん、
ね、Kindle ペーパーホワイトのブラックと、うん、Kindle ペーパーホワイトのホワイトと2つある、
うん
うん、2つあるんです。色が2つあるんです、
うん
うん、
ペーパーホワイトのホワイトは何のホワイト。
ペーパーホワイトのホワイトは、この電子インクの液晶、はい、液晶じゃねえ、なんつうの、
E インク、
E インクっていうと分かりやすいの、うんうん、ね、液晶ではないんで、 E インクってやつなんで、うん、反射が少なかったり、
はい、
外で例えば太陽光の下で読んでてもすごい読みやすい。
おお、うん、
であと電池の持ちがすごくいい、まあ、いろんな、
うん、
読んでてもすごい目が疲れない、
うんうん
うん、こんなものを使ってるんですよね、
はい、
でこれが、バックライトがついたんで、
はい、
インクすごく白い感じですよ、
うん、
なんつって、
あ、それで
白地に黒で表示されますよ、なんて、前、うんうん、前よりもより白くなりましたよなんていう意味のペーパーホワイトっぽいですよ、う
ん、あ、なるほど。
で、本体の色がブラックと白がありまして
めんどくさい。
なので Kindle ペーパーホワイト、ホワイトと Kindle ペーパーホワイトブラックがありますよ
めんどくさいネーミングが。
さらにはその先に、Wi-Fi モデルっていうのと Wi-Fi プラス、はい、3G モデルっていうのがありましてね、
はい
はい、Wi-Fi モデルっていうのは、まあ、家とか、コンビニとか喫茶店とかに Wi-Fi いっぱい飛んでるじゃないですか、
うんうん、
ね、そういうとこ行かないと、例えば本のダウンロードとかができませんと、
うんうん
う
ん、
いうようなやつですね、
うん、
で、Wi-Fi と 3G モデルっていうのが、ま、もう一つある。これは Wi-Fi でも使えるし、あと、はい、Wi-Fi の飛んでないところでも、
はいはい、
本のダウンロードとか、うん、そういうのは、3G の普通の回線、ドコモの回線使ってるらしいんですけどね、
携帯電話の電波、
そうそう、それでダウンロードできますよ、う
ん、なるほど。
しかも無料で。
お、無料で。
そう、だからその電波使うのはダウンロードぐらいだから、使い道が限られてるから、基本的にその Kindle ができるって本を読むっていうだけですから、
うん、
でそのためだけなんで、まあ、限られた範囲でしか使えないんで無料でずっと使えますよ。
ああなるほど、
うん、で当然 Wi-Fi モデルよりもその 3G も使える方のモデルが高いわけです、
うんうんうん、
でさらにねさらにまたその先にもう一つ分かれこの枝がありましてね、キャンペーン情報付きモデルっていうのとキャンペーン情報なしモデルっていうのがありまして、
はい、あはい、
これは何が違うかと言いますと、キャンペーン情報って言ってますけど、まあ、広告、
あなるほどなるほど、
広告を表示しますと、例えばあのなんだろうな、本を読んでない時には広告載りますよとか、本の一覧を出してる時に下に、ちょっと小さい広告を出しますよっていう、
うん、
その代わりちょっと安いです、
うんうんうん、読んでる時に出るわけではないんですね、
読んでる時には一切出ないんで、
ああいいじゃないですか、
でもこれ、ね、意外とねうざい、
おおそうなんですか、
う
ん、
らしい、でね、
うん、
まあ、これだけいろんな、まあ、ペーパーホワイトだけでもこれだけあるわけですよ、何種類ある、うんうん、色だけで2種類でしょ、
うん、
Wi-Fi と 3G でさらに、4種類でしょ、
うん、
さらにキャンペーンありました、8種類あるのか
、うん、
で僕が買ったのはじゃあ何ですかと、
はい
ね、僕が買ったのは Kindle ペーパーホワイト Wi-Fi モデルのブラックのキャンペーン情報付き、
はい、うん、長い名前だ、
うん、広告が入るやつ、
うん
を買いました。その代わり広告なしのやつより2000円安いんです、
うんうん、
ね、ここまでが長かったね、
うん、
ここまで全くすっきりしてないね、
すっきりしませんね、むしろわやわやしましたね、
僕はこれでいいかなと思ってずっと使ってたんですよ、
はい、
したらあるポッドキャスト番組でこの Kindle の話題を取り上げてて、
うん、
それを聞いてたら、でもそのね、うん、番組を配信してる方が言うにはね、このキャンペーン情報ってのはうざいと、
うんうん、
出なきゃ出ない方がいいんだと、
まあ、ね、出なきゃいいですよね、
なぜならまず電源入れるじゃないですか、
うん、はい、
電源入れたら、キャンペーン情報なしのモデルは例えば途中まで本読んだらその途中の本のページにポッて飛ぶわけです、
ああなるほど、
いきなりだけど、うんうん、キャンペーン情報付きのやつはまず広告が出る、
うん、
広告出たらそれをスワイプする、
うん、
でやっと出てくる、
うんうん、
本がね、
うん、ワンアクション多いと、
さらにはその広告に、おすすめの本とか出ることもあるらしく、
うんうん、はい、
僕が使ってる限りは一切出なかったんだけど、そういうのはおすすめの本とか出ることもあると、それがもし他人に見られたくないようなおすすめのものが出てきた時には恥ずかしいじゃないかってその方が言うのね、
そんなもんも出るんですか、
で分かんないんだけど僕出たことないから、僕が使ってる限りだと本当にその Kindle のちょっとアクセサリー類とか、
うん、
こういうのしか出なかったのね、
さすがに恥ずかしいおすすめは出ないんじゃないかな、
分かんない、それは分かんないですけど、
うん、
でね、でこのキャンペーン情報っていうのが、
はい、
もう一番最初にもう2000円安い2000円にこの釣られて月モデルを買ってしまったので、
うんうん、
もうどうにもならないと思っていたの、
はい、
調べたんだネットで、
お
ネットで調べたら、どうも消せるかもしれない、
え後から
後から消せるかもしれない、
そんな技が、
結論から言いますと僕今消えてます、
はあ、裏技だ、
しかも一切お金かからず、
はあ、そんな
っていう話をこれからしていいですか、
はい、お願いします、はい、
ですね、どうもねアメリカとかだと、
ええ、
後からでも2000円を払えば消してもらえるらしいのね、
あまあなんとかなりそうですよね、うん、
で日本だとその2000円払って消してもらうってサービスをやってない、
うんうんうん、
だけどダメ元でアマゾンのサポートに相談してみっていう、
う
ん、ちょっとね記事がネットにあったの、で僕その記事を読んで、
はい、
俺は相談ぐらいはしとくべきだろうと思いまして、でアマゾンの、ね、サポートってすごくいろいろあって、電話でも受けてくれるし、
うんうん、
あとチャットでも文字のやり取りでもサポートしてくれるんですよ、でね、その記事を読んだのは僕夜中の2時だか3時で、
うんうん、
夜中の2時3時電話で話すの嫌だなと思ってチャットの方のサポートにつないで、
24時間なんですか。
24時間なんです。
あら素敵
で、まあ、実はその私 Kindle ペーパーホワイトを使っておりますと、
うん、
でキャンペーン情報付きを購入したんですが使っているうちにちょっと、うん、まあ、不都合等がありまして、まあ、2000円を、お支払いしてもいいとは思っておりますと、これを消す方法ってないでしょうかっていう質問をしてみた、
うんうん
うん、少々お待ちくださいと、
うん、
で本当にね1分ぐらいでなんかね文章がブッてなんか出てきたのね、
はい、
なんかもうよくこの文章はお出ししてますっていう感じの出来上がった文章が出てきて、
手慣れた感じの、
お客様の、そのペーパーホワイトから、そのキャンペーン情報を消すことは可能でございます。
おお、
今から何分後ぐらいにつなげ直してみてくださいと、
うんうんうん、
消えてるはずでございますせと、
お
いうのが来て、ああありがとうございますと、よくわかんないけどありがとうございますというので、
はい、
確認したら消えてる。
え、でもお金も払ってないんでしょ。
一切かかりません。
あれおかしいな。
でね、はい、これが謎なんですよ。
え、
要は上、多分ね、アマゾンさんの中での多分条件があるんだと思うんですよ。例えば、
うんうん、
分かんないですよ、ここから僕の本当に全て予想でしかないですけど、
うん、
プライム会員であるとか、
ああなるほど、
アマゾンプライム会員でありますとか、
うん、
普段これぐらいの買い物をアマゾンでしてますとか、
うんうんうんうん、
あとはもしくはもう Kindle を購入してから、
うん、
もう何回以上このキャンペーン情報を表示しているので、十分2000円分のキャンペーン情報の表示はもうあなたの端末されてますと、
お前はもう十分務めを果たしたと、
うん、なんか条件がある、基準があるんだと。で、それを僕が質問した時に僕の情報を多分チェックされたんだと思うんですね、
うん、あ、その1分の間に、
うん、あ、竹内はいいかなと
そういう感じで
いいんじゃないの、竹内は、
竹内いいかなと、
うん、してやっちゃえばいいじゃんっつって、消しちゃえばいいよなんつって多分向こうの方で言って、うん、で消えました。
お得でしたね。
お得ですよ、うん、だから知らなきゃそのまま表示されてたし、
うん、
だからもう
知っててもね、条件に当てはまらなければ、
うん、そうそうそう、
消えなかったんじゃないかな、
まあ、それはしょうがないし、ね、ことだと思いますけどね、うん、そこはもう本当にアマゾンさんが、まあ、サービスの一環としてやっていただいている条件の中で多分やっていただいているんだと思うんで、
うんうんうん、
まあそこはね、
うん、
いいんじゃないかなと思いますよ。皆さん
もありがたいお話ですよ。
Kindle を買ったけどキャンペーン情報2000円につられてキャンペーン情報付きを買っちゃったけどちょっとうざいなって思ってる方、
うん、
ダメ元で聞いてみるのは一つ手かもしれない。ただ一切これはあのポッドキャストでやってたんですよなんて言わないでくださいね、
うん
うん、ダメですよ、
ダメ元です。
そう、ポッドキャストで竹内ってのは消したぞ、なんであい竹内は消したのに俺は消さねえんだよとかって、そういうのダメです。
ひいきじゃないんだから。
そう、多分なんかあるんだと思います。だから僕が消えてなくても僕は一切文句なかったし、
うんうん、
それはしょうがない。
うん
うん、ね、そのキャンペーン情報付き買った僕のは僕だから、
うん
うん、
消えたらラッキー、
消えたらラッキーぐらいの感じで、
うん
うん、何も知らないふりして僕と同じ感じで、うん、聞いてみてください。
そうですね、うん、丁寧にいきましょう、
丁寧にいきましょう、ね、うん、まだあれですよ、アマゾン そのサポートの方も大変ですから、キャンペーン情報付きでもいいやって方はね、わざわざしなくていいですから、
うんうんうん、
はい、よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします、
は
い、
これが、これはあれの僕の Kindle ペーパーホワイトブラックが、
うん、物がすっきりした、
すっきりした話です。
今のは相当すっきりしましたよ。
すっきりした、
うん、
もう一つすっきりした話、
あ、この竹内さんご自身がすっきりする話、
僕すっきりした、これね、これ和田さんにおすすめ、
はい、何でしょう。
和田さん用です。
お、
和田さんこれ知ってますか。結構ね、YouTube とかでは、はい、結構これをレビューしてる方って多くて、前から僕は知ってはいた。あとね、ドン・キホーテ、あ、違う、ドン・キホーテね、
ドン・キホーテさんは、
ね、あれですよ、ドン・キドン・キってみんな言うでしょ、ドン・キホーテのこと、
うん、 はい、
あれドン・キホーテですからね、ドン・テン・キホーテですからね。
そうです ね、
ドンキーっていうのはおかしい、ドン・キホーテ、いいや、でね、ドン・キホーテとかによく売ってるやつで、はい、まあ、知ってはいたんですけど、
はい、
あのゴッソって知ってます？
ゴッソ、
うん、
いいえ、
知らない？
知らないです。
あのね、鼻毛を、鼻毛を、
あ、なんかもういろんなものが分かってきちゃった、ね、
鼻毛をごっそり一気に抜く商品です。
だからごっそ
ごっそで、これ何、はい、どんなものかというと、あのブラジニアンワックス、
はい、
よくあの脱毛とかで使うワックスあるじゃないですか、あれを、まあ、鼻毛をグッて抜くのに使うわけですよ。
あれがワックスを塗るの？
ね、そのまずそのブラジリアンワックスのなんか粒みたいのがいっぱいあるのね。
ほう、
それをあのなんかね、電子レンジでちょっと温めるんだ。そう、その粒みたいなやつが、うん、なんかドロドロになるのね。
ほう、
で、鼻に突っ込むためのなんていうの、棒みたいのがついてて、
うんうんうん、
それにそのワックスを絡めるわけですよ。
おお、
ね、熱くないかななんて思いながら鼻にズボッて入れるわけで、数分待つ。そうすると、うん、鼻の中でそのワックスが固まるわけです。
うわ、ね、はい、
この、だからあの大事なのはズボッて入れてぐるぐるぐるって回すんですよ。
うわ、
その棒をね、
うん、
そ
う、
この鼻毛ね、その入り口付近の鼻毛を絡めながら、この固まっていくわけ。固まったところでその棒をグイッと引くわけですよ。
痛い
っていうやつをね、
はい、
で鼻毛の脱毛セットですよ、簡単に言うとね。
なるほど、
これを、気になってはいまして、
はい、
買ってやってみました。
スッキリしましたか？
ね、まずスッキリしました。やっぱ あまりね、その鼻毛っていうのもやっぱ大事じゃないですか、
うんうんうん、
ね、空気を鼻から吸うのに、まあ、いろんなものをここで留めておいてくれるわけだから、うん、大事な部分です。あんまり抜きすぎるのは良くないのかもしれないけど、ただ、うん、鼻毛が出ててさ、
うんうん、
恥ずかしかったりするでしょ、
ちょっとね。
で、です、あの、なんていうの、なんかよくあるじゃん、鼻毛の電気でウィーンってやる、なんかカミソリみたいなのあるじゃん。
鼻毛の電気でウィ
ー
ン、
鼻毛用の電気、電子、電気
カミソリ、
なんかそんなのあるじゃんね、
うんうんうん、
カミソリみたいな、
グルーミングなんとかみたいな、うん、
あれでやるとさ、なんかさ、あの短くなるから、なんかチクチクしたりするんだよね。
へー、
でこれはもう抜くわけだから、
うんうんうんうん、
鼻の入り口周りの鼻毛はもう一気になくなって、うん、まあすっきりしますよ。
お、
とても気分爽快、
気分爽快、
うん、で気になるのはこれがどれぐらい痛いのって話ですよ、
うん、すっごい気になる。
これ和田さんね、
うん、
そんな痛くない？
え？
あのね、ほら、ちょっとさ鼻毛出てて、
うん、
ちょっとつまんでピッてやったりさ、ピンセットでピッてやったりするじゃん、
うんうんうん、
ピンセットじゃねえか、鼻毛抜きじゃねえ、
うんうん、毛抜きで、
毛抜きみたいな、
うん、
ピッてやるでしょ。あんなのに比べたら全然痛くないかもしれない。
だってまとめて抜けるんでしょ。
そう、
めっちゃ痛そうですけど、
なんだろうね、そんなに痛くなかった。一気にグッていくからなのかもしれないし、わかんない。
へえ、
全然痛くなかった。
なんででしょうね、
わからない。全然って言うと嘘だけどね。
もう覚悟してるからかな、これ痛いぞって。
いや、そういうわけでもない。本当にそう思ったより全然痛くない感じ、うん、
へえ、不思議。
うん、これよかったら和田さんチャレンジしてみてください。
ゴッソですね。
はい、Amazon で1944円で売っております、今現在、ね、
お、結構な値段する、
これでね、結構な回数できますよ。
あ、そうなんですか。
うん、鼻毛またほら抜いたらまた入ってきますから。
うんうんうんうん、
だこで、あのね、ちゃんとね、あの奥までいかないようにストッパーも棒についてるんで、
至れり尽くせりな、う
ん、ちゃんと入り口の周りの鼻毛だけが抜ける感じ。
なるほど。
いいです、いいです。これはいいんじゃないかな。もう和田さんなんか常に鼻毛ボーボーで過ごしてますから。
そう。
あれ、そうです、だからリスナーの皆さんは知らないんですよ、結構。声だけで判断するから、意外と鼻毛ないのかななんて思いますけど。
声で、ね、鼻毛
和田さんは意外と声に合わずにね、似合わずに結構鼻毛ボーボーなタイプですから。
何の恨みがあってそんなキャラ付けをする
わかんない、わかんない。僕も実際和田さんと会ったことないけどね。
そうなんですよね、
そうなんですよね、会ったことないんですけど、うん、これはいいです。これをもう自分が経験して見ないとこれわかんないでしょ。
うん、
これ一回
抜けるんだろうなってイメージはわかるけど、
うん、一回
どんぐらいスッキリするか
一回やってみてください。
はい、
来週楽しみにしてますよ、和田さん。
僕ねドンキホーテ行ったことないんですよ。
じゃあドンキホーテ、
ドンキホーテ、うん、ドンキホーテに行ったことがない
ですね。あ、じゃあ、あれはアーマゾンは、
ア
ーマゾンで買い物はしないんですか。
したことありますよ、もちろん。
したことありますか。
じゃあプライム会員ではないですが、
アーマゾンで買ってください。
なるほど。
なんでドンキホーテにすげえこだわってるのにアマゾンにはこだわってないんだっていうツッコミは一切しないのね。
もう流されちゃった、アマゾンっていうイントネーションが面白くて、
ね。いうことで、僕の今週の2大スッキリした話でございました。
うん、スッキリしました。
はい、最後にもう一個だけ、
はい、
僕からの提案です、
はい、
お店食べ物屋さんで、
はい、
いつものでよろしいですかっていう店員さんいるでしょ。
お、よっぽど生き慣れてますな、
ね。あの制度やめましょう。
はい、
ね、
いいじゃないですか、分かっててくれて。
例えば、
うん、
まあ、これ僕前もね、この番組で話したのかな覚えてないけど、毎朝同じコンビニでコーヒーを買う、
うんうん、
ね、そうするともう僕が行くともうね、コーヒーのカップをね、もう用意するのよ。
いいじゃないですか。
もう買わざるを得ないでしょ。たまにはあるの、あ、今日はコーヒーじゃないかなっていう時もある、気持ち的にね。
あ、なるほど。
ね、でももうコーヒー、もうこれ、もうあなた、来ましたね、これですよねっていう、その
、しめしめ。
ね、その感じ。だ、向こうは当然ね、サービスとしてやってくれてるのはよくわかりますよ。もうあなたの顔をもう覚えてますね。これだけ、私はお客様のね、顔も覚えてるし、いつもどんなもの買っていただいてか、もうよく覚えております。当然これでございますよねっていうのはわかってるんだけど、そこまでやられたら断れないでしょ。
うんうん、ね、まあ、そこは笑顔で違います。
で、さ、普通にさ、お昼食べに行っても毎日同じとこ行ってもさ、例えば 2,3 日同じものを頼んだら、その次の日も、あ、いつものでいいですかって言われることってあるのよ。
うんうんうん、
あ、この制度を全国的にやめましょう。
まあ、そういうのが嬉しい人もいるじゃないですか。
だってさ、いいよ、だから嬉しい人はいつものって言えばいいんだよ、自ら。
お店の人に向かって ね、
お店の人にも、あ、ですよねって言われりゃいいんだよ、それで、うん、ね、でそら、いつものって言って通じるだけでもう嬉しいでしょ。
うんうんうん、
ね、
うん、
選択肢を与えようよ、逆に。
与えてないわけじゃない。
与えて、だってコーヒーカップ出されたら、だってコーヒー、いや今日僕違うコーラ買おうかなって思ってんだなんて言えないでしょ。
そこは笑顔で言いましょうよ。
ダメだ、
大丈夫大丈夫。
もうこれはね、あれですよ、もううちの母親と一緒ですよ。
ん、
うちの母親はね、食事でね、これ美味しいねたら1週間同じの出すからね。
あー、それはね、日本全国どの母親も同じ。
これ出したきゃ喜ぶんだろうみたいな。
そう、ね、それはね、ある。たまには違うのがって思っても言えない。
大変な、母親は大変なの、
うん、
主婦は大変なの、毎日毎日今日の晩ご飯何しようかしらって、何が食べたいって言ったら何でもいいよって言うしね。
そうそうそう、
何でもいいよって言った割にはなんか出せや文句言うし。
そうそうそう、
大変なんだよ、和田さん。母親の悪口は言っちゃダメ。
言ってない。
ということで、
大変なんです。
今週は僕の提案をしてみましたんでね、皆さんもこれを全国に広めていただければなと。
はい、よろしくお願いします。
ではエンディングいきます。 エンディングです。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
では和田さん、お便りをね、はい、たくさんいただいて、2名の方からいただいてますんでね。
はい、
もう2名しか来なかったら、もうポッドキャストやめちゃおっかな。
結構ね、寂しいんですよ。
寂しいんですよ。
来るとね、嬉しいんですよ。
そう、そしてやめる気もないのにやめちゃおっかなって言ってる僕ね。
ああ、やめるやめる詐欺だ
ね。いうことでございます。そのこのお二方からいただいてるお便りの中からですね、うん、もう収録前に小一時間相談した上で、
そう、2通でね、
1通、ご紹介したいと思いますんで、
はい、
和田さんよろしくお願いします。
はい、接岸マニアさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。突然ですが、今週思ったことを一つ。元ファンキーモンキーベイビーズのファンキー加藤さんのこと、不倫なんたらはもうどうでもいいんです、月産よりも下水だろうとか、もうその内容はいいんです。で、謝罪会見もしたことじゃない。問題はその後に行われたプロ野球での始球式。始球式に出るのだっていいんですよ。でもなぜ始球式の行われた野球のグラウンドで、ピッチャーの立つマウンドでマイクを使って謝罪したのでしょう。マウンドの上は野球にとって神聖な場所。ピッチャーは何日も前からこの日のために調査をして上がる場所です。ごめんなさい、調整をして上がる場所です。謝罪をする場所ではないのです。始球式をやるのなら、堂々とマウンドに上がって、堂々と投げて、胸を張って去ってほしかったですね。まさに、違法ではないが、不適切な行動だった。マウンドを個人的に利用されてしまったようで、すごく不快でした。と、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いうことでね、このポッドキャストっていう神聖な場はね、僕が一生懸命頑張って喋ってる場であって、はい、和田さんがね、調整と調査を間違えてごめんなさいっていう、この謝罪する場じゃないよってことを言いたいわけですよね、接岸マニアさんはね。
ごめんね。
でね、この話、まあ、知らない方も中にはいると思うので、
はい、
簡単にご説明しますと、うん、ファンキー加藤さんという方が、浮気をされたと、うん、でその浮気相手の方っていうのが、何でしたっけ、カンニングじゃねえよ、
アンタッチャブル、
アンタッチャブル、そっちね、アンタッチャブルの動物が好きな方の人、メガ、メガネをかけてる方の人ね、しばらくお休みしてた方の人ね。
お休みしてたの、
うん、クルーじゃない方の人ね、
うん、来ない方、
うん、来ない、来ないの方の人ね、
はい、
あの人の元奥さんと不倫をされてて、でしかも、うん、お子さんがお腹の中にもういるという相当ゲスな状態なわけです、
うん、
ファンキーでゲスなわけでございます。
筋金入りのゲスな状態、
ね、この方が謝罪会見をした翌日だったかな、当日だったかな、もう覚えてないんだけど、多分始球式の仕事が入ってたんでしょうね、もともと始球式を予定通り、まあ、断れなかったんでしょう、タイミング的に、して、うん、でしてしただけでニコニコしながら終わるわけにもいかず、その場で、集まった方に向けてお騒がせしましたっていう謝罪をしているというお話です。で、まあ、野球好きの方からすると、
うん、
もうなんだ、始球式をするならするだけにしろよと、だったら謝るなと、謝んなきゃいけないんだったら立つなと、そもそもっていうお話ですよ。
ですね、
これに関しては僕全く同じ意見です。もう立つんだと、あそこで始球式 やらざるを得ないんだったら、もうやって終わりにしろよと、
さーっと帰ってこいと、
そうで、もう謝んなきゃいけないんだったら、もう断る始球式よって、
うん
うん、思う、関係ないじゃん、だって、
うん、
集まった人は別に謝罪をされたくて集まってるわけじゃないんだから、
うんうん、
とは思う。あと野球好きな人はやっぱりね、その接岸マニアさんみたいな感じで不快だとは思うしね、
うん、
よくねえなとは思いますよ、
うん、
これでね、ちょっと僕いろんなやっぱりラジオ番組好きで聞いてるんだけど、うん、
はい、
このファンキー加藤さんのこのニュースを受けて、
はい、
伊集院光さんが、
はいはい、
昼間の番組で、
うん、
こんなことを言ってるんですね、
はい、
自分は不倫を一切したことないと、浮気とか不倫一切したことない、うん、なのでしたことないので、 その、そういう不倫とかする人はもう全否定だと、
うんうんうん、
もう絶対許せないみたいな、
うん、
これは全然ダメだと、うん、いうような話をしてたんです、
はい、
伊集院光さんがね、
うん、
でそのそれをもうすっごい結構な尺を使って不倫はダメだと、こんなことをするやつは良くないんだって、
うんうん、
僕は一切したことないからこうやって思うんだろうけどみたいなことを言っていたのね、
うん、
その翌々日に、伊集院光さんの師匠であるね、
うん、
円楽さんが、
はい、
フライデーされまして
ね、
うん、
びっくりしましたね、
うん、浮気してるんではないかというね、
うん、
どうもあの4500円、なんか1時間4500円なのかな、休憩4500円の、そういったホテルで、なんかあれみたいですよ、本人は打ち合わせをしてたらしいですよ。
どんな打ち合わせをしてたんだか
もうだと思います。だね、うん、僕ほらね、その円楽さんは、
うん、
落語家ですから、
うん、
もう極端な話ね、もうすごく、まあ、誤解を恐れずに言ってしまうと、うん、浮気しててもいいような気がするんだ。
まあ、
要はな、芸の肥やしじゃないけど。まあ、今の時代許されないのは分かって言ってるけど、うん、今の時代は許されないんだけど、うんうん、ちょっと昔だったらさ、
うん、
落語家さんがね、その、
うん、
2、3人お見かけさんがいるのなんて、ね、うん、普通だったりする。
まあ、古い芸の世界はそういうところもありますからね。
芸の肥やしだなんて言ってた。ただ、それを、
うん、
あのクラスのね、落語家さんが浮気とかね、うん、愛人とか作るんだったら、
うん、
1500円のホテルじゃダメよ。
そうですね、
うん、なんかちょっとさ、それこそさ、高級マンション買って与えてそこに行くとか、
うんうんうん、
ね、高級なホテル行くとか、
うん、
してほしいな。
うん、古い芸の世界だったらそうしてほしい。
うん、
確かに
かっこ悪い。
うん、
うん、世間では許されない時代であるのと同時にかっこ悪い。
うん
うん、そして、これでそのフライデーなので、フライデーされたので金曜日なんです、
はい、
これ伊集院光さんの昼間の番組って金曜日だけは出てない。伊集院光さん出てない、月木の番組なんです。
お
だ、番組上ではまだ触れてないんです、この円楽さんの件に関してはね、自分の師匠である円楽さんの話はね、
うん、
来週月曜日、まあ、正確にはこの配信の前の日ですよ、僕らは金曜日に収録してるから聞けてないんだけど、当然、うん、ここで何喋るのかなって、
ね、
あんだけその前の週に不倫とかを全否定してたのに、自分の師匠がしてたっていうことをどう取り上げるのかっていうのはね、
伊集院さんも今俺何してくれんだよ師匠って思ってるんじゃないかな。
ね、面白がっちゃいけないけど面白いなと思って、
うんうん、
あとあのあれですよ、今日収録日にね、
はい、
6月10日ですけど、収録日にね、はい、ベッキーが謝罪会見してましたね。
あら、それ知らなかった。
復帰をしたらしいですよ、
本格的に。
正式に、
ほうほう、
本格的に復帰で、ちゃんと何、質問に答える形の、やってましたよ。
そうなんですか。
で、僕ね、思ったのね、
うん、
記者の人はさ、
うん、
まあ、仕事だからいろんな質問するのは分かる。
お
だけど、
ええ、
今までさ、だってさ、ベッキーがやったことを、
うん、
否定してたわけじゃん、マスコミって。
うん、そうです
よ、ダメだろうと、
うん、
ね、相手の奥さんの気持ちを考えろと、
うんうん、
相手に奥さんがいるのに全く自分勝手だよなって言って、
うん、
言ってたよ、うん、散々マスコミ叩いてたでしょ、ベッキー、
うん、
なのにさ、
叩いてましたね、
今日の質問でさ、
うん、
これ聞いたらそれをベッキーが答えて、それを奥さんが聞いてたら、
うん、
まあ、元奥さんなのかも、今聞いてたら、うんうん、まあ、それはそれでショックだろうなっていう質問を平気でするんだよ。だからどれぐらいまでその、うん、相手の方をね、
うん、
好きで、いつぐらいから冷めたんですか、何がきっかけなんですかみたいなことを聞くの。
お
そんなさ、生々しい話とか、いつまで連絡をしてたんですかとかさ、 そういうのを聞く、わざわざ質問するの、
うんうん、
それをさ、ベッキーはそれはその、まあ、相手の方もいるんでそれはちょっと控えさせてくださいみたいなことで返してたけど、答えてなかったけど、
うんうん、
それまともにベッキーが答えてたらそれはそれでさ、また傷つきましたになるじゃん本当に。
そうですね、
ね、それなんであなたたち今までその奥さんを傷つけたお前は悪いんだって散々叩いてたのに、その質問なんでするのって思うのね。
うーん、視聴率が取れればいいんだろうな
ちょっと思った、
うん
うん、ちょっと思いました。
そっか、ベッキー会見があったのか。
はい、いうことでございましてね、
はい、
和田さん、
はい、
収録もそろそろ終わります。
そうですね、
はい、明日はあのうちの娘の運動会ですから。
そうですね、はい、早起きしなくちゃいけないんでしょ。早起きしなければ
いけないので、
もう日付変わりますよ。
寝なければいけません。
お休みください。
はい、すごく 寝ないといけないです。
そうです、
はい、なんですが、
はい、
なんですが一つだけ、
はい、
ちょっとご報告というかお礼をしなければいけない、はい、今日ほらお便りお二方からいただいた
と、はい、いただきました、
実はねもう一方お便りいただいてます。
はい、
メールではなくて、
メールじゃない、
はい、宅急便でいただいてます。
宅急便でお便りをいただいた、お便り
いただいてます。ですね、
はい、
まあ、ちょっとお名前は本人の、ちょっとご希望もあって伏せさせてもらうんですけども、
はい、
今日うちに荷物が届きまして、
ああ、荷物
が、はい、そこに書いてあったメッセージがですね、
はい、
お誕生日おめでとうございます、うん、これからもポッドキャストの配信を楽しみにしていますねっていうメッセージで、
はい、
ちょっとプレゼントをいただきました。ありがとうございます
竹内さん誕生日ですもんね、はい、もうすね、
誕生日で6月の14日が私の誕生日でね、まあ、はい、国民の皆さんもね、まあ、この日に向けていろいろお祝いの準備してるんだとは思いますよ。
こぞって祝ってますよね、うん、
多くの会社がこの日はお休みだったかな記念して
そうでした、
まあ、いろいろね、いろんな職業があるんで、ね、お休みじゃない方もいると思いますけど、
はい、
多くの企業が、まあ、竹内の誕生日だしね、
うんうんうん、
休むかなっつって
竹内さん生誕祭を、うん、
やってるみたいですよ。
そうなんですか、うん、
噂だとね。
おお、はい、
でね、ね、せっかくいただいたので、
はい、
あのどんなものをいただいたのかっていうのをちょっとご紹介、最初、まあ、本人 あの了承もいただいてるんでご紹介したいんですけど、ね、僕ずっと気になってたそのイヤホンがありまして、
イヤホン、
はい、うん、オーグラマーって多分読むんだと思うんだけど、うん、オーグラマー R8 っていう、
オーグラマー R8、うん、
イヤホンで、あるそのイヤホン専門のお店がやってるその YouTube のレビューとかですごい評価が良くて、
へ、
あの値段を伏せて音をいろんな人に聞かせて、うん、誰一人値段を当てられなかった、
うん、それはどういう意味で、
ね、みんな高い値段を言う。
あ、なるほどなるほど、コストパフォーマンスが高いって感じですか。
すごくいい、あの皆さんが言った値段でも3万円4万円とかっていうような値段を、
お、
まあ、そこまでするものではないんですよ、
うんうんうんうん、
なんですけども、あのすごく評価が高くてすごい気になってたんですよ。でこれちょっと今日いただいてもびっくり、本当びっくりじゃない、急に届いたんで、
その気になってたのをピンポイントでいただいちゃった、
うん、でそれをいただいて、早速せっかくなので、もうまずお礼をちょっとしてね、
うんうん、
ご連絡してありがとうございますと、
うんうん、
したらもう本当にあのいつもそのポッドキャストを聞かせてもらってるので、
うん、
せめてものお礼の気持ちを込めてって言っていただいて、
わ、
もう本当にありがたいお話なんですけど、
ありがたい。
で早速ね聞きました、
はい、
僕いつもイヤホン買うと毎回同じ曲を聞くんですよ、
は
い、毎回聞いてるのが、はい、ね、山瀬まみさんのね、
は、
え、山瀬ま、
はい、
あれですよ、あの歌手の
今、
うん、
うん、歌手でしたし、
歌手の山瀬まみさん の、うん、あの親指姫再びっていうアルバムに収録されてますよね。
おお、
裸のブルーっていう曲を必ず聴くんですけど、
なるほど、
はい、この曲が心地よく聴けるイヤホンはいいイヤホンです
、
はい、
心 心地よく聞けましたか。
心地よく聞けるものはとてもいいイヤホンなので、うん、あとねもう一つはね山瀬まみさんの親指姫というアルバムに収録されてる、
はい、
恋人よ逃げよう世界は壊れたおもちゃだからっていう曲もね、これいい曲なんで、
はい、
これ心地よく聞けるいいイヤホンです、
うん、聞けましたか。
ね、これ聞いてみたんですけど、あの音いいです。
うん、
あの高音も低音もいい感じで出てるし、うん、ボーカルもきちっと際立っていい。あんまりすげえあの、ね、こういうオーディオ詳しくないからいい表現の仕方が一切できないんですけど
あの、ね、僕ね、でも気持ちよく聞けるの大事です。
僕ねあの右耳がなんかねちょっと あまり高い音とかが右耳から入るとちょっとね音割れする感じなの耳が。
であ
のね、安いイヤホンで聞くと右耳がちょっとなんか音割れした感じでブルブルブルでビビビビビみたいな感じになるのね。
高いものだと平気、
ちょっとねいいイヤホンだとそれがなんないの。
贅沢な右耳、
あの今回のやつはなりませんでした、
う
ん、
ああそれはすごい。
あの山瀬まみさんが僕の耳元でいい感じで歌ってましたこれあれでしょ、みんな持ってるでしょ。山瀬まみさんのアルバムは当然持ってるでしょ。
持ってるのかな。
持ってない、持ってないの。多分 リスナー皆さん持ってると思いますよ。
持ってるのかな、
うん、親指姫と親指姫再び、このアルバムそこそこ売れたんだって当時。
そうなんですか。
そうそうそうそう、
持ってる方はメールください。
いや本当ですって。あのね親指姫の1曲目に入ってる GO っていう曲知ってるでしょ。
うわ知りません。
知らないの？あのピーチツリーフィズの CM でおなじみの曲ですよ。
あ、じゃあ聞いたことはあるんだろうな。
聞いたことありますよ。一切この、ね、番組上では流せないですけど。
あるんだろうけど知らない。
いやあのピーチツリーフィズの CM ですっかりおなじみのあの曲が入って。
はい。
うん、あの知ってるでしょ。
うん。
ね、それを聞いて、うん、それを聞いてます。それがとても心地よく聞ける、いいイヤホンです。
これは良かった、は
い。これね本当にあの冗談抜きでコストパフォーマンスはとてもいいイヤホンなので、
へ、
うん、一応ねアマゾンのリンクを貼っておきますんで、よかったら興味のある方買っていただけるといいかなと思います、
うんうん
うん、これは絶対いいと思います。
おすすめ、
おすすめです、うん、ただね一つだけいいことばっかり言ってもあれなので、いただいた商品の、はい、悪いところを言うのはすごく気持ち的にあまりきついところがあるんですが、一つだけ言いますと、
はいはい、
これあの日本のメーカーさんじゃない、あの中国のメーカーさんだったかな、
うんうん、
なんですよ。なのでレビューとかを見るとちょっとね箱が潰れてたとか、
うん、
あと中にね結構いいハードケースがついてるのね、
ハードケースまでついてくる、
うん、このハードケースがちょっと色が物によって違う、
お、カラーバリエーションとかではなく、
僕黒が入ってたとか、僕何色だったみたいなレビューが、
ワクワク感がある、
すごくねあのその辺曖昧な感じ。ただすごく物としてはいいと思います。あの見た目かっこいいし、
あ、見た目もいいんですか、
はい、よかったらちょっと写真だけでも見てもらう、
うんうん
うん、あの値段と評価と、うん、見た目、
うん、
で多分買う人多いんじゃないかなって気がします。いうことで、
はい、
本当にあのお名前は読めませんが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願い。あ、こんなこと言うからいけないんだ。こんなことを冗談でも言うからいけないんで、ね、ということでございまして、
はい、
和田さんの方から告知をしていただけると、私三国一の幸せ者でございます。
三国一幸せにしましょう。では、はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL はそんない.com となっております。 またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんな 1P で検索してみてください。はい、終わりました。
あ、終わりました。あ、よかったです。ありがとうございます。
メールをお待ちしています。
あのさ、今さ、
はい、
映画でさ64っていう映画をやってるの知ってます？
はいはい、話題になってますね。
話題になってますよね、
うん、
なんか実際の事件をなんか題材にした映画なのかな。
あ、そうなんですか。
で、なんか前編と後編って分かれてて、
うんうん、
前編はもう前々からやってるんでね。で、今回後編をまた上映開始ということで、結構いろいろね、
うん、
宣伝とかしてるみたいなんだけど。
してますね。
これでさ、
うん、
どうなの？映画でさ前編と後編に分けてさ、
内容がちゃんとしてればいいんじゃないですか。
いや、なんかさ、映画だったら一気にやれよって思わない？なんか多いでしょ、なんか二部になって。
あ、最近ちょっと流行ってますね。
でさ、そのね、今やってるその続編をこれからやります、ね、うん、今やこれからですよって見に来ればいいじゃんみたいな CM 流れてるところでさ前編を見た人の中で続編を見たいと言った人が90何パーセントみたいな売りにしてんのね、
うんうんうん、
なんかダメな気がするんだよね、その時点で。
あ、そうなんですか。
分けるんだったら、
うん、
分けるんだったら前編は前編でなんかもうすっきりして、
うん、
にしなきゃ。これはこれで一つにしないとダメでしょ。だって続編見てってそのほとんどの人が思うってことは、これでは何の解決もせずにモヤモヤだけが残ってるってことでしょ。要は
それが狙いなんですか。
だから狙いでもさ、それはだったら一気にやれよって話じゃん。
ボリューム的になかなかできなかったりするんじゃないですか。
だってあれだよ、なんだっけ、タイタニックとかめちゃくちゃ長いよ。だって DVD だって2枚組だったりするんだよ。
映画の長さってね、あまり長いと劇場で拒否られちゃうんですよ、
うん、
かけてもらえないの、
うん、でも
回回せないから。
タイタニックすげえやってたよ。
タイタニックはなんか無理やりやったんじゃなかったかな。
無理やりやれば64もやればいいさ。
何の話だ、64
って何の話なんだ。大体64って何なんだよ。ゲーム機か任天堂か、お前は。
思った人は多いと思う。
3D の マリオが動くのか、その中で。
ここまでは分かんなかったと思う。
何なんだ。
話題になってますからね。
話題になってるのもう全やめようよ。映画でさ3部作とかさ、
スターウォーズが今全部否定された。
あのね、
はい、
いや、危ないデカを見習いなさいって話ですよ。
ほ、
ね、
ええ、
でもファイナルの前にフォーエバーあったりなんかいろいろやってる、ね、毎回終わるって思う。終わんねんだろどうせっていうね、
ええ、
あれだよ、男はつらいよ見習いなさいよ。
あれ別に終わる言って
ない。なんでトラさんどうなるんだろうでは終わんないでしょ。トラさんが最後なんか崖から落ちて次回へ続くなかったでしょ。一切
そんなシーンない
ね。またなんかどっかフラフラと旅出て終わるぐらいでしょ、
うんうん、
見習いなさいよそういうのです。
結末をつけろと、
うん、トラさんでなかったら次回作を見たい、どうしても見たいって、続編見たいっていう人はそんな 90% いなかったと思います、
ね、そうでしょうね。
ダメダメ、そういうの大事ですから、
ちゃんと終われと。
64のスタッフはね、一気にやってください。これからは
64
もう64じゃない、128とかでいいから
続編の続編だ
ね、それでいいから。よくわかんない、64の意味が分かってないから128でもいいからね。なんかあれでしょ、処理スピードが速くなるでしょ結局。
そうなのかな、ね、違うような気がするな。
まして一気にやってください、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あんた方一緒イカオヤジ、なかなかイカつぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は死んでることです、私は死んでます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカ。